西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は西宮の植物から SDGs を考えると題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原孝之さんをお迎えしてお届けしています。藤原先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はそれこそ生物多様性と SDGs ということでお話を伺ったんですけれども、はい、本当に全てこういろんなことはこう関わり合って、
そうですね、
っていうことですし、はいはい、我々もその生物多様性っていうのがとっても大事だっていうことを踏まえて、パートナーシップを持ってみんなでこう手を携えて守っていかなきゃねっていうことだよねっていうようなことを、はい、先週はお話しいただいたんですが、さあ今週は、先生の得意の分野でございます、はい、西宮で見られる在来植物と外来植物、幾何植物ということでお話を伺うんですが、
はい、
そもそも在来の植物、外来の植物っていうのはどう分けられるんですか？
はい、その地域にですね、もともと生育あるいは生息していた生物を、在来種というふうに呼びます、
はい、
で昔からその日本の自然の中で生きてきた生き物といった方が分かりやすいかもしれませんけども、
うん、
一方、外来種は、人間によって外部から持ち込まれてきた生き物ということになります、
はい、
だからその競争力というか競争能力、繁殖能力の強さから、その元々日本にいてた在来種が追いやられるなど、自然のバランスが崩れてしまうということが、今問題になっているということになります。
ほう、はい、でも生物多様性が大事とか言われてたら、それも含めての多様性違うのかなとか思ったりもするんですが、
はい、
そうですね、でもこれはやっぱりあんまり良くないんですよね、その外来種がはびこるっていうのは。
在来種が結局その外来種に追いやられて、うん、これが生物多様性の危機ということにもつながってくるんですけども、
はいはい、
これを置いとくと、本来人が例えば在来種とともに歩んできた食生活への影響とか、食べられるものが食べなくなってきたねとか、それを糧にして生きてた動物というのが減っていってしまったりとか、いうことにもなるので、なかなかこう緩和できない問題であるというふうに認識いただいた方がいいのかなと思います。
そもそも今の状況でどれが在来種で どれが外来種なのかっていうのが分かってない部分もあるので、おいおい先生にいろいろ教えていただきたいと思うんですが、昔ってどれぐらい昔の話なんですか、その在来種っていうのを定義するのは。
これもね、難しいんですけど、はい、人が生活を営み始めてきた時から の、
うん、
もので、その後に入ってきたものということにもなってくるんですが、基本的にその生態系というのはですね、かなりも太古から育まれて、その中に人が一員として住んできたっていうところがあるんですよね、だから、生物多様性というのは、生き物たちのこの豊かな個性のつながりということで、その豊かな個性がどうつながってきたのかというと、例えば日本というのはもともとユーラシア大陸とこう地続き、だから今の中国がある、ロシアとかとユーラシア大陸で地続きだったんですけど、大体こう約3000万年ぐらい前にそのプレートがこう動く連動して、だんだん日本列島が離れていって、今の日本列島の原型ができる、で日本列島は海に囲まれている環境であるので、なかなか他家からの影響も受けにくいっていうところもあって、その後こう移動と隆起をしながら、大体今の日本の形ができてきたのが大体2万年前ということになりますね。だから その2万年頃ぐらいからその悠久な歴史の中で、まあ、育まれ成立してきた生態系があるというふうに思った方がいいんです。
はいはい、それが在来種の、
まあ、そうですね、原型になって起源になってくるということにもなります。
はあ、じゃあいつからって言われても、ね、なかなか難しいですねこれね。はあ、
だから人の、まあ、営みの中で在来種っていつ頃かっていうのは難しいですねっていう、まさに良い質問だと思うんですけども、気化植物といった言葉は聞いたことがありますよね。
はい、
で、気化と外来の違いって難しいんですけども、
そうですよ ね、
ね、
はい、
で、まあ、どちらも、まあ、人為的な手段で持ち込まれた植物のうち、まあ、例えば野外で勝手に生育するようになったものであるということは共通しているんですけども、
はい、
まあ、その中には、まあ、意図的に持ち込まれたものがあったりとか、そうでないものもあるというふうになります。うん、で、例えば気化植物と言われるものの中では、例えば日常、市役所の近くにある大きなクスノキありますよね。
はい、西宮市の木ですよね。
そう、西宮市の木。あれもね、実は何やかん言いながら気化植物なんですよ。
そうなんですか。もう在来だと思ってましたけど、昔から。
自然気化植物って言って、人間によって持ち込まれたものではないんですけど、自然とこう入ってきてるんですけども、まあまあ、もともと中国、まあ、人の手によって返されて、農業の営み、なんか稲作文化の、こう到来とともに持ち込まれた植物っていうものの大きな括りにもなってくるんですけども、ま
あ、
クスノキもそういうその在来か気化かでいうと、クスノキも気化植物にも
含まれる、うん、でもずっと前からいる気化植物ということです ね、
です
ね、はい、
で紫カタバミ、これカタバミ の、 お刺身の入ってるじゃないですか。
は
あ、あれもだから、あれも南アメリカ原産ですよね。
あ、そうなんですか。で、
あと大松代草っていうかね、松代草で
月見草、歌にもね、月見草と言いますけ
ど、はい、これも北米から入ってきたものですし、まあ、西洋タンポポなんかは、まあ、ヨーロッパから入ってくる本当に身近な植物にもなってます。
うわ、じゃあもう古来から固有のものかと思ってたものの中も、はいはい、結構気化とか、
そうです ね、
ね、外来のものって多いんですね。で、
西洋タンポポというのはもうちょっと気をつけなダメなんですけど、日本の侵略的外来種ワースト100になっている、まあ、注意する植物ですね。これなんでかというと、西洋タンポポは無性繁殖で自分で勝手に繁殖するんですけど、
はい、
その、繁殖力が強いというだけではなくて、在来種の例えば関西タンポポとかとこうくっついちゃって交雑してしまうんですよね、
はい、
それがいけないということで注意していこうということですね。
はあ、なるほど。
で、だから気化植物だからよくて外来だからダメということではないんですけども、はい、言い換えると気化植物というのはかなり以前から日本に入ってきて、
うん、
人の生活とその周りの環境の中で日本の在来種とそれなりのお付き合いの中で生態系を、まあ、成しているもの、
はい、
まあ、もともとの在来種を駆逐しない、追い出さない程度で一緒に生きていくものの一群を、まあ、優しく言い換えると気化というふうな言い方になれるのかなというふうにも思ってます。
なるほどね、はい、だからもうその駆逐してしまおうというようなのはもうだから西洋タンポポみたいなのは気をつけなきゃいけないですけど、 そうそうそうね、その他の、まあ、お互いにこう共存共栄できるものは、
はい、
まあいいんじゃないかということなんですかね。
だからは歴史の前からっていう意味で自然気化植物っていう、
ほう、歴史の死の前、
で、まあ、有史以前にその稲作や麦なんかの栽培植物とともに日本にやってきた植物というふうになります。
それもあるんですか。
そう、八重村とかね、スベリヒュで、スベリヒュなんて山形県に行くとごちそうですよね、この食
卓
に
並ぶね。
普通に水田とか畑に生えてるなそういう雑草ですけども、食べられ、食べれる雑草ですけど、そういったものもその江戸時代 の、 末期に渡来したものは、まあ、当然その、まあ、気化、旧気化植物 と、
うん、
江戸時代の末に渡来したものを新気化植物というふうに分ける場合もあります。
ほう、はいはい、なるほどね、はい、でもまあそういった意味ではその気化植物はダメだからってね、今さら全部抜いちゃえっていうのもちょっと、
そうですね、
ちょっと大変というか、だから
その日本の文化によく根付いている植物文化に春の七草っていうのがありますよね。
セリナズナってやつですね、はい、そうですね、はい、
セリナズナ五行
箱べら仏の座
仏の座
砂鈴代、はい、春の花草、はい、そうです
ね、
覚えましたよね、全部
言えましたね、
言えました、
素晴らしいです。これが、まあ、七草なんですけど、この中で、日本のもともとの在来種ってどれとどれは思われます？
これ全部在来種じゃないんですか？
ではないんですよね、はい、
はあ、
セリと仏の座、
はい、はい、
仏の座ってコウニタビラコっていう植物なんですけどね、
はい、
これは日本原産の植物なんですよ、だから、7種類あって2つは、
はい、
日本の在来種で、あとの5種類は自然に来た気化植物というのになります
、はい、そうなんですか、
はい、ナズナ、これペンペングサですよね、はい、
うん、
これは麦栽培の伝来とともに渡来した、これも自然気化植物ですね、
はあ、
で五行、これ母子草のことですけど、これは江戸時代より前に輸入された外来種というふうに気化植物ですねなってます。で箱べら、これは小箱べと緑箱べになりますけども、
はい、
小箱べは、まあ、200年以上前にすでに定着している気化植物、
うん、
緑ハコベっていうのは、まあ、これもともと在来種いうことで、
ええ、
まあ、このハコベラが緑ハコベとすれば、まあ、7分の3ということにもなりますけども
、はい、
いうことになりますね。であと、スズナってなんかご存知ですか？
スズナって大根、
カブですね。
カブですか、はい、はは
これは中東から、中国を経て日本に入ってきたっていうもんですね、
はい、
で おそらくヨーロッパを通って朝鮮半島から弥生時代ぐらいに
随分昔ですね
と言われてます。で鈴代がまさにおっしゃって
る、ね、大根です。
そっか、これも同じように、はい、中近東原産で弥生時代に入ってきたという植物になります、
うん、
で、まあ、雑談ですけど人類っていうのはアブラナ科とともにこう油中が逆に人間と一緒に増えてきてるというね、
は
あ、人間の移動とともに油中の植物も増えてきてるところで、
一緒に移動してるってことですか？
そういうことですね。油中はしっかりとこう人に食べてもらえるような進化をしてきたことで、
はい、
人によってこう生育にこう生育源を増やしていってるということで、
は
あ、だから人類の飢餓を救っていうのも油中の植物ですし、
じゃあ株とか大根を、
はい、
食べてれば大丈夫。
そうですね、アブラナ科とナス科がないと人類はね、はい、生き延びれなかったと言われてますから、まあ、そういったことでちゃんとこう人間との進化に合わせてこうしてきたということで、だから一定、まあ、気化植物というのは人がコントロールできて、
うん、
やってきてるというコントロールできてる植物ということにもなります、
は
い、
なるほど。
で、まあ、ちなみに春の七草とは西の間でも全て見られる植物ということにもなります、
うん、なるほど、はいはい、で今は秋、もうな秋っぽく、まあ、ちょっと暑いからまだまだって感じですけど、はい、秋の七草もありますよね、
はい、
これもやっぱり在来とその気化とかっていうのがあるんですか？
はい、秋の七草で言いますと、はい、食べられるものばっかりが、まあ、春の七草、
はい
ね、
はい、
で、まあ、馴染みのあるものばかりですけども、秋の七草は逆に花を楽しむということで、
は
こう文化的に宣伝されてきたという、
はい、
まあ、歴史があります、
うん、
奈良時代のね歌人で山の上のオクラが、
はい、
万葉集の中で選定したものというふうに言われてます。
あ、なるほど、
秋ののに咲きたる花を指より、書き数えれば、7種の花、萩の花、小花、ツタ花、なでしこの花、お見苗し、また藤バカマ、朝顔の花、ということですね。で、小花というのはススキ、 昔の言葉で雄花ってススキを呼んでました、
はい、
で朝顔は桔梗のことなんですね、
は
い、朝顔の花ってええ朝顔入ってたかなと思うんです
あれ夏ちゃうんとかっていう感じですけど
これは桔梗のことなんですよね。
桔梗なんですね、はい、
でつまり今 の植物の名前で言い換えると、
はい、
萩、ススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、桔梗ということになります。
ほ
ー、でそのうち、春の七草じゃないですけどもどの植物が日本の在来種でしょう、
春は7分の2でしたよね、はい、どうですか、じゃあ7分の3か4ぐらいですかね、
はい、そうですね、フジバガマがね、
はい、
実は中国でこれも、まあ、本当にかなり昔に気化植物で入ってきたというふうに言われている説と、
はい、
そうでない説があるので、
はい、
7分の6か7分の7ということになりますね。
ということは何、在来種はほとんどってことですか。
全て在来、秋の七草については全て在来種、ということになります。
そうなんですか、これももちろん西宮で見ることができる、
はい、見れますね。だから藤バカマがいろんな説があるので、はい、藤バカマも日本のものとすればもう秋の七草全て、在来種ということにもなります。
春は随分とね、はい、向こうからやってきたのが多いのに秋はほとんどいない、
そうですね、
なんかやっぱりいろいろあるのかなと思いますが、
はいはい、
さあ日本にやってくるものもあれば日本からどっかへ出ていくっていう植物もあるんですか。
そうですね、日本の植物が外来種として迷惑をかけてるというケースもあるんですよ、
はあ、迷惑をかけてるんですか。
でまさにこの秋の七草のね、
はあ、
うちの2つが、
はい、
迷惑をかけてます。
はい、
日本ではもう昔からって日本の人の生活の中で日本の風景として、生育してきた植物が
愛されてますよね。
愛されてるんです
よ、日本では。
外国に行っちゃうと、
はい、
それがもう侵略的外来種に指定されてる場合があるんですね。
例えばすごい言い方ですね、
はい、
侵略的外来種、はい、
アメリカでは侵略的外来種に指定されてるのは、
はい、
このススキとクズなんですよ。クズね、
ほー、
クズ餅のクズですけど、
はい
はい、
ススキはなんか悪さしてるんですか。
はい、そうなんです。ススキももう手に負えないぐらい広がっていってるんですけど、もともとはね家畜の飼料とか、
はいはい、
で例えばクズもススキもバッとこう地面を覆うので、土壌をこう流出防止するためにですね、流出の防止の目的で、うん、アメリカに渡って、植えられてたんですけど、それがもう手に負えなくなって野生化していって、
らら
侵略的外来種になっているということで、例えばクズなんてすごいツタが巻きつきますよね、
うん、
だからその果樹林とか 植林してる林なんかに巻きついて成長阻害させたりとか枯らしてしまったりとか、はい、いうことにもなってます。だからこのようにだから一面だけを見るんではなくて、
うん、
日本の植物が海外でも脅威になっていることを忘れてはならないのかなというふうに思っていきます。だから生態系というのはやっぱり長い年月その地域で成立してきたものを意識しないと生物多様性を守るということにもつながらないということになってきます。
なるほどね。じゃあ西宮で見られる日本の在来種っていうのは何があるのかっていうのをちょっと改めてご紹介いただきたいんですか。
はいはい、春の七草でお話ししました、まあ、セリバね、電波谷に接するような日本の、西宮の水路、
うん、
いやまあ北部の旧高殿でね、
はい、
まあ、比較的一般的に見られます。で今頃に白いね花をつけるので綺麗です、
うん、
で水路ではそのヨーロッパ産のクレソンと、ね、
はい、
セリが混ざり合ってこう、ね、生きてますよね。見たことないかなと、見たことあると思うんですけど ね、
はいはい、
あと仏の座って言われるコウニタビラコ、これは、まあ、日本原産ですけども、
うん、
コウニタビラコはいわゆるその、西宮の南部ではあまり見られないですけども、北部の湿地とか田畑ですね、畑とか旧高殿のところでひっそりと生きてて、これは春に黄色い花を咲かせるのですぐ分かりますよね、はい、いったものがあります。
これが日本の在来種なんだっていうのを ね、はい、ね、覚えておいていただいて、
覚えていただくと ね、
しっかり見ていただきたいですね、
はいはい、
さて秋の七草 についてはどうなんですか。
はい、まあ、ハギとかススキっていうのはね、もう先ほども話したように、どこでも見られるので、まあ、割愛するとしまして、
はい、
クズはもう西の面でもすごいことになってますよね。
そうなんですか。
はい、北部の中国道沿いの道路の乗り面なんかもこのクズがブワーッと繁茂しますし、
はい、
昔はその根をクズ粉にするなどして一般的に利用されてきても来ましたので、一定制御されてたんですけども、
はい、
まあ、今はまあまあそういうこともでも取ることもないので、まあもう、まあ結構増えてきてますね。
くず粉にしないんですか最近は。
まあまあなかなか大変らしいんですね、あれ、あのくず粉にするのはね。
なるほどね。
いうのあって、でなでしこはまあこれ河原なでしこで、まあ、昨年の西宮の徹底解剖でも、はい、まさになでしこジャパンのなでしこっていうのはこういうあの人、はい、おひとやかなだけど芯が強いといった、うん、あの花ということで紹介させてもらいましたけども、
そうでしたね、はい、
なでしこなんかは、うん、あの南部地域の十輪寺のあたりまで行きますとですね、あの周辺の畑にも見られますし、北部地域でも普通にも畑のこう、
うん、
あざ道沿いに生えてたりとかね、
自生してるんですよね。
そうですね、はい、であの御見内市とか富士バカマなんかも北部の湿地や畑でも見られます。
うん、
でまあこれはあの季節になるともう花が咲いて蝶が群れるようにこう蜜を吸ってるので、
うん、
まあ、あの貴重なその生物多様性でいうとそういう昆虫にも貴重なもんでもありますし、うん、あのまあ、そういう面ではその一つの生態系ということにもあります。
うん、
で気境はね、あの非常にあの野生の気境は少なくなりましたけども、
はい、
これは見れる場所までは細かく紹介はできませんが
取、
っちゃいますんで
ね
西の目でもひっそり生きているということですね。で、あのこのキキョウの種をあの静岡に西宮市では増やされて、
はい、
六段寺南公園に行ったらですね、生物多様性を紹介する花壇がコーナーがあるんですけど、
うん、
そこには河原なでしこ、見ないし、藤葉かま、キキョウ、これ全て西宮さんなんですけど、は
い、
その種から取ったものを育てて見れるようにしているコーナーがあります。
へ、
はい、ぜひスマホを持ってカメラを持って来ていただくと、はい、あの写真も撮れますんでね。
なるほどね、はいはい、改めてあこれがそうなんだっていうのをねまとめてご覧いただきたいですね。
はい、
いやでもその本当にやっぱりその生物多様性をこう守っていくっていうのはやっぱりかなりこう気を配ってちゃんとしないとなかなか守れないっていう世の中に今はなってきているんですね。
はい、はい、そうですね。
なんかそれを阻害するものっていうか、もうなんかこうこれはやばいことだぞみたいなことっていうのはなんかあるんですか。
そうですね、その一番その例えばあのこう開発によってですね失われていくものってやっぱちょっと多いですよね。だからできるだけそのあの全く例えば表面の土を全て剥いでしまって、
はい、
何かものを作るっていうような
開
発、まあ、開発は全て僕は悪いとは全然思ってはないんですけども、
はい、
あのちょっとこう宅地にしたりとか開発するにしたりとか今まで営んできた畑とか田んぼをやめて別のものの用途にする際にでもやはりあのちょっとそういうその元々あった場所っていうのをあのちょっと残すことで、
うん、
その生態系っていうのは全て壊れるわけじゃないんですから、
はい、
必ずその新たにできたところにでもチャレンジャーがいてて、必ずそのもの自体が守られていくっていうことにもつながるので、ちょっとしたそういう工夫でないと、全てをこう取って新たにものを作るというやり方をした場合には先ほど言ったようなその春の七草が見れなくなるとかいうことにもなるので、ちょっとそういった注意が必要なのかなというふうに思います。
なんかその生物多様性が失われる4つの危機があるということで、
はいはい、
その一番の危機がその今教えていただいたその開発など、まあ、その人間活動で、はい、その全てを根こそぎ取っちゃうみたいなことになってしまう。
そういうことですね。それはもう当然危険なことにもなります。で、あと、まあ、どうしてもそのあの自然に対する働きかけにの縮小による危機なんかっていうのは、
はい、
あのやっぱりそこ、ま、そこと人と人の生活とでこう営みであの守られてきた自然環境、当然その畑とか田んぼというのは 全くの自然じゃなくて、人が関わることで守られてきた、まあ、生態系でもあるので、
はい、
まあ、そういったその関わりがなくなることでなくなっていく危険っていうのもあるというところで、
例えば休耕田が増えていくみたいなことになると、はいはい、ということですか。
そうね、で適度に人が草を刈るっていう環境なんかの、もう非常に大切なんですよ。それはそれでその草をその時期になったら枯れられることで残ってきた自然っていうのがあるんですけど、
はい、
そういったことがしなくなると当然なくなっちゃう。だから人がかからないとなくなってしまう生態系も当然あるというところ。
里山が荒れてしまったりすると、はい、やっぱりその生態系が変わってしまったり、はい、 その他にどんな危機があるんですか。
先ほどもお話ししてましたように外来生物を持ち込むことで、
うん、
その生態系がゴロッと変わってしまう。人が良かれと思って持ち込むことで、そこの生態系が変わってしまうって、まあ、これ植物ではなかなか分かりにくいことでもあるんですけど、
はい、
まあ、これまた次の第3話の中でも話していきたいなと思うんですけど、
はい、
結局持ち込んだものによって西宮のもともとの在来生物が追いやられていく環境っていうのも当然出てくるという
これ結構たくさんのものが入ってきてるんですか、外国から。
そうですね、それはね、わざと持ってきているものもあれば、そうじゃないもの、最初は良かれと思って持ち込んできているものもあるというところにもなります。
はい、そして最後第4の危機というの
は、はい、これはやっぱり環境が変わっていくことですね。大きく言えば地球環境ということにもなるんですけど、まあ、ちょっとしたその例えばその場所にそういう施設を設けることで、
うん、
まあ、ちょっと熱の放射の熱が多くなることで、まあ、例えば本来育っていたものが消えてしまってちゃうとか、大きな森の下に成立した生態系とか木を切ることで、そこの生態系が壊れてしまったりとかいうこともあるので、はい、そういうその大きく環境を変えることで変化していくというところの危機っていうのを、まあ、もっとミクロの部分でいうとそういうことになってくるのかなと。
なるほどね、はい、生物の多様性を守るのは本当に大変なことなんですけれども、はい、でもまあ考えればちょっとした努力でかなり守ることもできると。
そういうことですね。
ちょっと心しておきたいことですね、はいはい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、藤原先生お願いします。
はい、問題です。秋の七草である雄花は何という植物でしょうか。
はい、とっても身近ですよね、
はい、
お月見には欠かせない
そうですね
あれですね、
はい、
はい、何という植物でしょうかというのが今日の問題です。先週そして来週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ来週は西宮の自然を脅かす外来植物ということでお話を伺うんですが、
はい、
かなり来てますか。
来てます。
はあ、はい、
非常に怖いやつもいてますんで、そのあたりのお話もしていきたいと思います。
そうなんですか、はい、じゃあしっかり受け止めていただいて、はい、ねえ、本当にその生物多様性守っていきたいという思いで、はい、ぜひ来週も聞いていただきたいと思います。西宮の植物から SDGs を考える、ゲストティーチャーは樹木医の藤原隆之先生でした。では来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514。 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。